それでは黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。これを聞き述べ、地とその産物を推し広め、その上の民に息を与え、この上を歩む者に霊を授けた神なる主はこう仰せられる。私主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたの民の契約とし、国々の光とする。アーメン。ご起立ください。賛美の9番を持って主をお祈りいたします。光であった。
光は暗闇の中で輝いている。 ヤダヤは光を理解しなかった。
その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。
言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、
世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。
しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には、神の言葉の資格を与えた。
この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、
神によって生まれたのである。
言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。
それは父の一人子としての栄光であって、恵みと真実に満ちていた。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を告白いたします。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、モンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に上り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、足と呼び来たりで、生きる者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信じ。アーメン。
昭恵175番です。
本当に私たちが持っているものをしっかり持ち続け、また熱心に悔い改めなさいと私たちに教えてくれましたが、主よ、私たちが本当に持っているものも持たず、また悔い改めることもなく、本当に今この世の中が悪で満ちているものは、私たちが信仰を持って生きなかったものを見であります。主よ、私たちを許してください。主が流したこの血潮で私たちを我々の血を見てください。
主よ、
韓国を日本の血を憐れんでください。主よ、政治家のせいでもなく、この世のせいでもないです。私たちがただ信仰を持って生きなかったが、だから本当にこの世は今悪で満ち満ちています。主よ、私たちを本当に主が流したその血潮で私たちの罪を主を洗い流し清めてください。主よ、韓国を憐れんでください。主よ、日本も主を憐れんでください。主よ、本当にここにいる人々は信仰を持って、本当にその信仰を持って生き、主の御言葉で生き、主は本当にこの世を変えるように主をしてください。主は本当に信仰を持って生きる人々に主は民、富もくれました。主は名誉もくれました。その名誉を持って、そのお金を持って全部自分のものにしてしまいました。主よ、私たちを許してください。本当にここにいる人々は、主はこれから主の御言葉をしっかり握りしめて、信仰を持って主がくれたもので本当にこの世を変えたいと主を願っております。どうぞ主がここにいる人々を主は使わせてください。主よ、本当に韓国、今本当にどうしてこの今韓国になったか、私たちを本当に嘆き悲しんでおります。主が直してください。主が韓国を直してください。本当に主の御言葉を持って、主の御言葉通りに生きる韓国であるように主が直してください。また主がこの日本を憐れんでください。この民が本当に主に助かってくることができるように主が直してください。ここにいる人々を使わせてください。主は天からの力を私たちにください。本当に主はその力を持って私たちこの日本を変えるように主は導いてください。主よ、今日も主のしもべが主の御言葉を述べ伝えます。この唇を清め、主が本当に語りたいと願っているその御言葉で語ってください。主が本当にこの主のしもべを使わし、本当に日本を変えるように、日本の人々が神に変えてくることができるように主は使わせてください。主よ、横浜天聖キリスト教会を主が使わし、本当に横浜にいる人々が本当に横浜天聖キリスト教会と主に出会えることができるように、また成田にあるこの民が成田エクリシアを通して主に立ち返ってくることができるように主はどうぞ使わせてください。主は成田エクリシア、主は聖殿を願っております。本当に主は願っている時に主の富を持って主が食べてください。本当に成田エクリシアを通して本当にたくさんの人々が主に帰ってくることができるように、主の力で主の本当に主がこの教会を食べてください。また主はこの若者たちを主が祝福してください。本当に弓を主は使用も光の勇気と主が祝福し、本当にこの青年を使わせて本当にこの日本の若者を起こすことができるように主が使わせてください。聖霊様望んでください。今は聖霊がやっておりますが、御言葉の意味も分かる、ただただ大人が言ったからそれを守るためにしょうがなく主は聖霊もやっております。ですが主の御霊が来ればその真理の御言葉の意味が分かります。どうぞ主が来てください。御霊が来てください。主よ、この若者を通して主はこの日本を変えてくださると私は信じております。どうぞ使わせてください。主よ、今日のこの主を礼拝も本当に主に捧げたいと主を願っております。本当に力を尽くして礼拝を捧げます。どうぞ主が受け取ってください。最初の時間から最後の時間までどうぞ主が受け取り、また主に栄光を捧げます。
アーメン。
感謝します。イエス様のお名前でお祈りしました。
アーメン。
賛美の40番です。 天と地を創造した。地は倒幕として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた、光があれ。すると光があった。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、我らあなたを求めて今日もここに参りました。この聖なる宮において我らが共に集い、共に礼拝が捧げられる、この喜び、この特権を感謝します。今我らは耳を傾けております。耳を傾けし、一人一人イエス様、あなたがお語りください。取り継ぐ下村をあなたが支配し整えてくださすように、聞く耳の一つ一つを清めてください。これからの一切、初めから終わりまでを全てあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
アーメン。
素晴らしい主を拝と大賛美いたします。コエン、ね、のその授業を受けた世界中に、ね、まあ、130カ国以上、ね、あるんですけども、そのコエンにおいてテフィリンを学んだ、その世界の各コエン組が、7月からですね、世界同時テフィリンを始めようということで、創世記1章1節から1月1日から始まり、そして、まあ、週3節ずつのペースで今進んでおります。今、創世記1章8節まで、ね、ですから、まあ、今日の、ね、箇所、創世記1章1節から8節までのところ、ここまで、ね、進んでいきました。で、本当にテフィリンするとですね、この御言葉を何度も何度も、同じ言葉を何度も、ね、繰り返し口ずさみ、それを思い巡らし、それを心に留め、意味は何かな、その、ね、リズムに、またその感覚に感じて、そして本当にすごい、このほんのにわずかなわずかな節の中に、一節ごとに本当に神様のその創造の宮座、神様のその愛、神様のその意味を深く深く秘めてくださったその秘密、それがどんどんどんどんですね、私たちの中に入っていくんですね。でそれでこの1節から8節までを手入れにして、でそして本当にこのわずかな節の中に込められている本当にこの莫大な恵み、本当に、大きな宝を発見したかのような喜び、それをここから得ましたので、ですので、今日はそれを分かち合いにしていきたいと思います。でこの創世記1章2節に、ね、地は倒幕として何もなかった、闇が大水の上を、ね、にあって、神の霊が水の上を動いていた。で今まさに時代がこのような時代にありますね。この暴虐として、まあ、ちょっと難しいんですけども、まあ、要するに混沌としていて、掴みどころがなくて、もうただただただ広い、そのただ広い、もう地球規模の大きさのところではない、本当に本当にただ広い暗闇、混沌、その掴みどころの中、その中にあって、しかしその上には神の霊がその上を覆っており、あるいは動いておりました。その状況、今本当に日本また世界、コロナですごい騒がれております。特にこの2020年に入ってから、もう本当に子どもたちの学校に行けない、本当に初体験ですね。こんなこと、職場も休まざるを得ない、初めてです。本当に地は暴幕として、そしてなおかつもう中国がもう世界の混乱状態にあるのをいいことにして、好き放題のことをもう他の国に侵略したり暴力を振るったり、そして本当に世界中の国々が、今立ち騒いでおります。混沌の時代ですけれども、その上では神の霊が動いている。皆さんの上においては神の霊が動いていることを私は信じ、感謝し、ね、宣言いたします。そして神様は、ね、まず光があれと申せられて、光を地にもたらして、闇っているその世界に光をもたらしてくださいました。そして、光を神様は良しというふうに評価されました。
あの、ね、光がないと人はどうなるかというと、手探りで生きるしかないということなんですね。手探りで生きると、時に長さん見ても、長さんは、ね、手探りでこうやって触るから、足を触った人はね、長さんっていうのはね、こんな形だよ、腹を触ったのは、 超音祭というのはね、花がなんかすごい長いよ。だから自分が触ったところしか言えない。だから光がなんで必要かって言ったらね、全体像を見るということなんですね。光が入ってきたことによって私たちはその全体像を見ることができるんですね。全体を見た上で、そしてあ、これに自分、これが自分にとってね、あの良し、いいのか悪いのか、そういうことが分かります。今ね、世の中つかみどころがないんですよ。まだ今ね、コロナになってから1年過ぎてないので、ね、まだ世界はなんとか、政府そのものがなんか人のこの様々なところを支えることによってなんとか乗り越えようとしているんですけど、皆さんも10万円してもらったでしょ。そして企業もみんな助成金だとかいろんなのをくれてるね。これいつまでこれがね、この OK なのかわからないんですよ。どういうことかしたらね、このまんまの状態がずっと続くとどうなるかしたらね、しまいには配布制になるよ。何かを言えば、この3人家族だから1人当たり、お米を、何百グラム。なぜ仕事をしていて、さまざまな必要なものを手に入れて、そして今まで私たちの生活は営まれてきました。で、仕事が今全くできない状況の中において仕事を辞めない対策を政府が取っているんです。仕事を辞めない対策、それを通って今会社が辞めたら困るから、ね、会社が辞めたら困るから、ただ、給料の何割は国の方で補助してあげるから絶対会社辞めないでくださいねって言ってるんですね。で、税金を安くしてあげますね、とかなんて思います。なんだけどこれいつまでも政府自体ができることではないですよ。できない時が来るとどうなるかと、自力で生きていかなければならない。自力で生きていかなければならない時になっちゃうと、人の世はどうなるかというと、無法時代になります。力あるものが力ないものからね、霞み取って、そして自分さえ良ければと生き、そのような状態になってしまう。日本という国が私たち一人一人国民にとって、ね、国として存在するためには、国民が仕事が安全にできて、その仕事もうまくいって、そしてこの日本という国が私たちを面倒見ることができるんですね。だけど私たち自身が仕事がない、そして仕事をしたところでそのね、仕事をしたものを売ってくれるところも買ってくれるところもない、そのような状況になってしまうとどうなるかしたらね、もう国は国民を面倒見きれない状態になってしまう。今ね、ここまでなってないけど、ここまでの状況を私たちはね、考えながら生活しなきゃいけない。今年冬が本当にね、一番正念場だと私は思っているんですよ。だから9月か10月あたりに、インフルエンザの注射あるよね。で、それがあった時にはまず少なくても私たちはみんな打つべきです。で、今年の冬もしインフルエンザと同じ時期にこのコロナウイルスが流行ってしまったらどうなるかしたらね、インフルエンザをこの注射を受けている人たちは何とか助かる。なんで症状がほとんどなくなる。だけどこれ受けてない人たちはインフルエンザなのか何なのかこう調査する、その時間がね、まだ自分にとってはマイナスになるわけなんですね。だからインフルエンザ注射打って、そしてもし自分の体の方に異常が現れたら病院に行った時に私はインフルエンザの注射を受けます、ということでお医者さんにご案内した時に、お医者さんがいち早くこの、ね、コロナウイルスに関する対策を取ってくれる。 そういうことなんです。今年はね、本当にあのインフルエンザの注射を全部打つ、そういうことなんです。本当に防爆としてね、どうしていいかわからない。使いどころがない。だから何してるか。アメリカはね、もう中国が愛国したので、もう許さないって、大変なって。多分ね、中国は今、袋だらけになってますよ。いろんな国々からも袋だらけになっている。というのと、もう一つは、天からも袋だらけになっている。ね、今、39日、が今あの雨がずっと雨降ってる、ね、空もね、なんか蛇口を冷やしたみたいに雨が降ってるの、ね、で、ノアの洪水40日40夜だよねみたいに雨が降っていて、そしてね、サンケイダムというのが今に爆発 しそうなんです。で、今にその爆発しちゃったら、そのダムのおかげで5億から6億ぐらいの人がみんな殺される、ね、死ぬということをもう計算が出ている。それにプラス自分の国の中で、ね、イナゴが発生しました。それプラスインド、パキスタンからイナゴがそこにまだ入っていきます。ということは食べ物、ね、食べ物も殲滅する。そして中国人が豚肉世界一食べるということなんだけど、豚の病気によって今ね、たくさんの豚が死んでるんです。そんであれだけもうアメリカいやいやってやってるんですよ、中国人ね。それで何をしたかというと、豚肉なくなったら暴動が起きるということで、ソ連から豚肉を輸入したんです。そしたらそれがまた病気にかかった豚肉を輸入したので、今それによってまた病気が流行っています。そういうことがあって、中国はもう国内外の国々からも今発信がされている。そして神様も、エジプトにあげたその呪いにふさわしいものを、中国に今与えている。で、今年このまんまの状況でいくと、中国共産党、多分崩壊するんじゃないかな。皆さんよく聞いて、中国共産党ね、崩壊したらね、私たちの祈りのおかげだよ。ね、私たちはね、あれはね、54のね、自治体みたいになっているんだけど、あれ、もともとは54の国々だったんですよ。それを力ずくで自分のものにして、ね、中国というこの大国を作ってしまったわけなんですね。だからそれを解体してくださいって先生は祈っていますよ。するとね、共産主義解体してください、独裁主義解体してください、社会主義解体してください、イスラム主義解体してください、同性愛解体してください、ということを今ずっとお祈りをしています。皆さんいいですか。政治も信じられないね、経済売り買いがあって信じられるものだった。でも売り買いがないので信じられない、ね、文化、今文化なんかないですよ、文化ないですよ。それで今文化の代わりに、ね、遊びが、で、日本らしい文化が今衰退している、韓国らしい文化が衰退している、アメリカらしい、アメリカの文化は何か、開拓時代のこのフロンティア精神なんです。そのね、文化を解体している。イギリス、紳士、レイディパストの国、その文化も解体している。もう全部、良いと思われるようなものが全部今解体されていて、皆さんの教育現場、ね、今やっと学校に行けるようになったでしょ。でも今の状況でもう600人過ぎてた、これが800人、700人、800人、1000人になったから、もう一回、全ての活動の領域を止めなければならない。そういうことが今目の前にあるんですよ。しばらくの間休んでね、見て一番最初楽しかったよね。ずっといるとやることなくて、自分が腐っていく、疲れていくことがよく分かったでしょ。だからあるまじき場所に置いて学んだり仕事したり、そういうこと、いつもはちょっと面倒くさいと思っていたんだけど、今回こういうことになってから分かることは、正常に働くこと、正常に勉強ができること、これがどれだけ感謝でね、本当に祝福されていたことか、そういうことが分かるわけなんですね。今ね、主は人を求めているんですよ。そういった人、 このね、暴爆として何にもない、ね、何にもなかったこの地上において、ね、名前を呼ぶものを主が今本当に探し求めているんだ、ね、なぜ名前を呼ぶものを探し求めているかしたらね、初めに神が天と地を創造した。そしてね、この創造してから、創造したものに対して全部、ね、神様カーラ宣言しているんですよ。カーラ宣言というのは名付け宣言、名付け宣言、これを神様はしているということなんですけど、この名付け宣言を神様はこの全体大きな枠組みにおいて名付け宣言を主は6日間してくださる。6日間、ね、前の日、ね、創造しては名付けて、創造しては名付けて、そして名付け宣言をしてくださった。それで名付け宣言されていた時にどうだったかって言ったら、ユキドって名付けたら、ユキドって名付けた時にユキドに何だねに成分が全部入ってます、ね、音楽が大きいと耳が耐えられない成分が入ってます。知りたい、この成分が入ってる。みんなが主がね名付けてくださったものの中にはあのね、何が入ってるかって言ったらね、機能と使命が入ってる。どんな機能が入ってるかって言ったらね、神様が太陽と月と星を作りましたよね。でその作った太陽にね、月に星に神様はどういう機能を与えたかしたら、太陽お前はもう東から来て西に沈みなさい。そして月には月がちゃんと守らなければならない、ね、その機能を与えて、だから神様が作られたものの中で人間以外はね、機能が与えられて、機能以上のことも機能以下のこともしない。それが天使創造した時に神様が作られた時にそのまんま与えられている、そのね、そのものの性質なんですよ。それはあの創造以来今日に至るまで神様の言った言葉から0.00001 ミリも外れてない。ずっと同じことを繰り返しして、そして何を守っているかと、地球を守っている。地球、私たち人間が住んでいるこの地球を守っているということなんだけど、セフィリンも皆さんが今、ね、何でしているのか、今日その理由を教えてあげますよ、ね、神は仰せられた、あれと言った時にあったものに対して主は名付けた。名付けたものには、ね、機能と、ね、使命が与えられて、その通りのことを今日に至るまでそれらは守っているんです。そういうことなんですね。このね、神様が、ね、名付けてくださったというのは、神様だけが名付けてくださったのではなくて、神に似せて作られた私たちにもこの名付けるね、この権限、特別な権限を与えてくださるために主が何をしたかというと、人を作った時に人だけに鼻に息を吹き込んでくださったんです。この神の息がこう鼻によってこう吹き込まれて人の中に入った時にね、神様のこの思っていること、それが 人がその息によって見たり聞いたりすると理解するようにできる。神を知る、ね、知識、ね、感じる知識、そして神が作られた世界に対してその仕組みを知り、そしてそれを畳む知識、それがこの中に入ったわけなんですね。それで神様は何をしてくる、全部を作って、ね、よしとされた、よしとされた、よしとされた、ということを言ってくださいます。人を作った時には非常に良かったと言ったんですね。 皆さんいいですか。ここを皆さんが、ね、今まで理解できてなかったところなんですよ。良しとされたという言葉、これね、私も牧師でありながらそのちょっとこの良しとされたところがよくわからなかったところがあったんです。神は自分が作ったものを見て良しとされた、そう思ったんですよ。大まかにこれ世界で初めて皆さんに教えていったの知らない、私今まで聞いたことがないんです。神は何を見て良しとされたかって言ったらね、神は神が作られた世界とプラスアルファ人を見て良しとされたんです。人のために天地を作られた、全てを作られた神だから、神様が作られた世界の恩恵を受けて人が満足に生きるその様を見て良しとされた。でこれをね、分かりやすく言うと何かですから、ユキと妊娠した時にいろんなの買ったでしょ、ね、生まれる前から買ったでしょ、いろんなもの、ペットも用意したよね、おむつも用意したよね、腹の中にいてまだね、うんちしてない、なのにうぎゃって生まれたらもう必要だろうね、絶対にやるだろうということをね、予想してね、さまざまなものを用意したんですね。でそのさまざまなものを用意して、そしてそれを買ってきて、妊娠したらつらいよね、なのにそれを買ってきて家にポッと置いた時にすごく喜ぶんですよ。物を買ってきたから喜ぶと思う、ああ綺麗な可愛い洋服ねってね、喜ぶと思う。そしたらね、それは人間じゃないんです。買ってきたベッドの上にまだ寝ていないのに、ここ腹の中にいるのに、その子供が寝かされている、その状況を、このベッドが、うちの子が寝かされてね、本当にここで素早かに、ね、おねんねするんだねって、それを見て勝手に喜ぶんです、ね、洋服ができて、肌着ができてね、ああこれかわいいな、これ柔らかい、この子こんな柔らかい洋服着たら気持ちいいだろうねって、子供なんとも思ってない。でも子供にとっていいなと思うようなことを思い浮かべながらね、よかった、よしとされた、ということをやっているわけなんです、ね、だから私は主がこれを教えてくださった時にすごくびっくりしました。ね、物だけを見てね、良しとされたということであるんだからね、そこには人がセットになってない、子供がいないのに子供の洋服だけ買ってきて良しとされた、変態だでしょ。子供がいないのに子供のサスペンス映画にあるよ、子供いないのに洋服が手に入れて、私の子供ってよその子供を握って、ね、取ってくるじゃん、滅ぼしてくるじゃん、ね、妊娠してないのに、ね、腹の中に何か入れて、ね、妊娠したふりをしたり、変身病だよ。だから神様も自分が作られた天地を見てよしとされたんだよ。この天地、自分が作った世界の恩恵を受けるこの軌道プラスアルファ見て良しとされた。それで最後全部作られた時には完璧なまでのこの様を、ね、軌道とプラスアルファして見て非常に良かった、そういうことを言っていたわけなんです。この神様が言った言葉、言った言葉によって、ね、全ての世界はなりました。神様は、ね、人間だけに言葉を与えてくださって、そして人間にも神が作ってくださったこの世界を、ね、支配することができるように一つのプレゼントをくださったんです。それがテクニック、今日よく聞いた方がいいよ、本当によく聞いた方がいい、これをもしね聞いて理解ができたら、あんたたちはこの時代に世界的な人になることができる。どういうことが来たらね、あなたたちの言葉、私の言葉というのは賭けがあるので、そんなに言ったってね、ならないんです。ということですけど、神様の言葉をね、一言も間違えずに信仰を持って宣言するということであるならば、どうなるか来たらね、 人に宣言してもらった言葉の実態を神は与えてくださいます。そういうことです。そんなことあるかしら。ある。ね。じゃあこれからそんなことをしたモーセについて、モーセは実存した人だよ。モーセと一緒にエジプトから出てきたイスラエルの200万人の人々も、ね、実際的に行った人だよ。その人たちの子孫が今のイスラエルという国に住んでいる、ね、そのモーセがエジプトにおいて430年間、ね、奴隷生活をしていたイスラエルの民を、このエジプトから神様を約束した、ね、その地に連れて行くために神様がモーセを生かしました。生かした時にモーセがやったことは神様が言った言葉を言っただけなんです。パロ聞きなさい、神はこう仰せられる、神様の民をここから話してくれなかったらカエルが来るよ、イナゴが来るよ、真っ暗になるよ、ね、ブヨが来てあんたたちを噛みつくよ、水が血になるよ、さまざまなことを言っただけなんですよ。モーセが、ね、それをやったわけじゃないんです。どういうことかって言ったらね、正しく神様が言った言葉であるならば、正しくそれを信じて宣言すれば必ずそのことはなるということを神様がモーセを通して、モーセとイスラエルの歴史を通して私たちに今教えているんです。ここにテピリのね、本当に重要な意味がある。テピリの重要な意味がある。
要するにですね、人は特別な存在なんです。この地上において神様は太陽を作って月を作って、ね、また大地を作って海を作りましたね。それで、ね、機能を与えるためです。で、人間に与えられた機能はこれだけは特別なんです。太陽は光を照らす、暖かさを提供する、海は、ね、その水の中で生きる生き物の環境を整える、まあ、そういった機能があるんですけども、人はじゃあどういう機能か、さっき聞かせていただきました。本当にこの全世界の主人公、神様は人を、ね、神の子供と、ね、呼んでおりました。子供なんです、ね、さっき聞かせていただいたように赤ちゃんがお腹にできたら、ね、その赤ちゃんのために環境を整えて、あれを買ってこれを買って、ね、整える。でそれでいざ生まれたら、ね、本当にその子供がそのベビーベッドに収まったら、そのベビーベッド役割機能を、ね、本当に、役割を果たして、ね、本当に喜ぶんですけども、で神様がなぜ人を作ったか、それは神の言葉をそれをそのまま、ね、宣言して暗唱して手にして、そして、ね、それを実行に移すことによって神様の技をこの地上にもたらすためなんですね。ですから人は非常に特殊な存在です。自由意志を持った存在です。この人だけが神様の言葉に従うことも、従う自由もあるし、従わない自由もある。しかし従う自由を持っている人間が本当に自由意志を持って従ってこそ神様が喜ぶんですね。もしあの自由意志を持たないお人形さん、お人形さんに、あ、かわいいねかわいいね、お人形さんになんかテープレコードをセットして、それで神様大好き、お父さん大好きとか、なんかレコーダーに再生させてもつまんないですね。子供が自由意志を持ってお父さんにお母さんに大好きって言ってこそ、お父さんお母さんは喜びます。何もあのプログラムされたお人形さんに、この iPhone とかにパパ大好き、ママ大好きって、ね、そんなこと言わせても全然面白くないです。自由意志を持って子供だから本当にその神様が喜ぶわけです。で神様はモーセを特別に呼びました。モーセ、モーセ、名前を呼びました。この名前を呼ぶということ、これが変わらない宣言です。神様は、ね、あの光、昼と名付け、闇を夜と名付けられました。これ変わらない宣言です。 でこの河原宣言には意味があって、告げるとか呼ぶ、聖書で河原さんに大体呼ぶという意味で使われるんですけども、さらに名前付けする、そして声に出して宣言する、テレビで声に出して宣言することですね。それから暗唱する、要するに覚えて暗記してそれを宣言する、これテレビですね。河原宣言はですからテレビです。ですからこのテレビ、神様からいただいた言葉をそのまま人に伝える、これがテレビですけども、モーセはある時神様から呼び出されて、モーセ呼ばれて、でそしてあなたはエジプトに行ってパロにこれこれのことを宣言し伝えなさいというふうに神様役割を与えます。皆さんの役割、皆さんはなんで神様から呼び出されたのか、エクレシア、これ呼び出されたものだという意味ですね。成田エクレシアは成田において神様から呼び出された人たちですけれども、ですからカーラーされた人たちですね。成田カーラー集団エクレシアというのはで、呼び出された皆様にはどんな役割が与えられているか、これ神様の言葉を暗唱してそのままジョに対して宣言、あるいは今中国に対して宣言、あるいは子供に対し、あるいは学校に対し、コロナに対し宣言、それがその御言葉を宣言するんですね。今本当に成田の子供たち守られています、ね、横浜の生徒たちも守られています。支援91点の信仰祭で宣言カーラーしているからだから守られているんですね。そして本当に悪どい世に対しては、この御言葉に書いてあることをそのまま宣言するべきですけども、モーセは神様から呼び出されてエジプトに対し、パロに対し、これこれの言葉を宣言しなさいと言葉を託されました。でそれでモーセが行って、そして本当に神様から言われた通りのことをそのまま宣言したら、エジプトにカエルが集まってきた、エジプトにイナゴが集まってきた、実際に神様が言った通りのことが起こりました。けれどももちろんですね、モーセが神様から言われたことをそのまま宣言しなかったら、もし神様から言われた言葉を半分覚えて、テレビに1から10まで正確に宣言することを皆さんはしてるんですけども、それを6割しか宣言していなくて、あとの4割こうだったかなということで自分で付け加えしてしまったら、途端に、その宣言の力がなくなってしまうんです。神様からいただいた言葉をそのままその通り宣言するとき力が起こるんですけども、
宣言するということはどんなことを宣言すればいいんだろうと思うでしょ。皆さんね、断ることにちょっと聖書を読んでください。聖書を読むと、読むときにどういう思いで聖書を読むかって言ったらね、今読んでいるこの聖書の言葉をいつか私が必要なときに私の中からこの言葉がパーンと出てきますよね。私の中からこの言葉がパンと出てきますように、あなたたちがこの世を生きているときに、人物ことによって自分にね、いい時もある悪い時もあるわけなんですね。そんで助けられる時もあり、助けなければならない時もあるんですね。でも拙い自分の言葉で言ったところで助けることも助けられることもない、トラブルがまだ続くということなんですね。彼らの言葉というのはね、不思議なことに聖書全体を見ていると、世の中に起きるべきことは全部書いてある、全部書いてある。だから全部書いてあるので、それをね、読んでいるときに、読む時のこの心の姿勢として、皆様、今私が読んでいるところ、ここがいつか私の人生で必要な時にね、ど忘れということではなく、ポンと出てきて、今人生の、ね、必要な時にその言葉で対処することができますように、私を祝福してくださいという、こういう思いで御言葉を読んでいく。で、読むというのは何ですか。ああ、こういうことがあったんだ、こういうことがあったんだ、そういうことを自分の中に認識をはっきりとするために読みなさいということなんですね。だから、モーセは、神様が主の言葉をモーセに言ったんです。あなたがエジプトに行ったらね、私はパロの心を固くないにして ファロがなかなか言うこと聞かないように知っておくから、そこにおいて私が言った言葉を順番通りファロの前で宣言することによって、ファロとエジプトと、あの当時エジプトが一番大きい国だからね、全世界がエジプトに起きたことを通してね、私という神を知るようにお知らせの役割をしなさいって言ったんですよ。あのね、ファロの心をかたくなにしたのはね、ただ単にかたくなにしたんじゃないんです。唯一の神、イスラエルの神、アブラハムと契約してくださった神、この神様が世界で、ね、唯一の神であり、ね、一番強力な神である、天地天皇であるということを、このエジプトに起きた中の災難を通して全世界が知るようにしなさい。その画面にファロの心は固くなにされているということだったんですね。で、まあモーセは行きました、エジプトの方に、ね、エジプトの方に行ったら、一番最初に彼の安心できる材料として、自分の離れ離れになって40年も経った兄が自分を迎えに来ていたんです、アラノに。そしてそれを見て、ああ連絡したこともないのに私を迎えに、神から一歩を聞いて迎えに来ている、ああ神はやっぱ私と共におられる、その確信があったわけなんですね。そしてイスラエルの70の長老たちが自分にピタッとくっついてね、自分の言うことを聞いてくれました。だからああいいないいなと思ってね、自信満々でいたんだけど、ハローの前にパッと立った時にちょっとビビっちゃったんです。そんで神様が言った言葉を言いました。その後神様が言っていない言葉も言いましたね。神とは何じゃって、ファロが固くなりね言って、すごくね怖い表側を立ちてきた時に、彼らはビビっちゃってすごいことを言うんですね。私たちを今神を礼拝し生かさないと、私たちが疫病にかかって死ぬかもしれない、剣にねあって死ぬかもしれない、神様言ってないですよ、ね、そういうことを言ってハロは相談を抜かすんじゃない、こいつらは怠け者だ、仕事したくないから神ということを口に出して、そして仕事から立夏ばかりちょっと休みをいただこうとしているに違いないということで、何をするかって言ったらね、今まではレンガを焼くのに藁をくれてたんですよ。だけどもうあんたたちには藁は出ない、だから藁も自分で工面してきて、今まで通りのレンガの運用を全部作り上げなさい、御言葉を、主が言っていない言葉をね、それをねプラスして言ったら、かえって災いがピタッとくっついてきたんですよ。それでその災いはどうなったかというと、石から種まで、神様がこのエジプトに呪いを用意していたんですけど、この災いによって、ね、この嘘ついたこと、嘘ついたこと、間違ったことを言ったことによって、1から4までは、イスラエルの民も同じ苦しみがあるんです。そして1から4までの後ね、あとどうなった6からは、その自分たちの間違えているところを悔い改めて神を恐れ敬うようになったので、その時からはイスラエルは一切その災難に預かることなく、エジプトとファロだけが災難に預かって、そして栄光の脱出、ね、エクストス、これを知って今成り立っているのが今のイスラエルの国です。テピリ、ね、適当にしちゃいけないんですよ。いずれ皆さんにも問題課題があった時に、あイエス様、今この問題、この課題に必要な言葉を教えてくださいね、その必要な言葉を教えてくださいって、ヘビにする皆さんがお祈りすると、すぐ主は与えてください。 すぐ与えてください。で、与えてくださったその御言葉を主がくださったものとして、それを蹴鼻にするわけなんですね。蹴鼻にして一点一角も絶対に違わないようにそれを宣言をしていくと、どうなるかしたらね、宣言した御言葉、宣言した御言葉に主がエンジンをかけてくださる。それで実体が編まれる、実体が編まれる。主はイザヤ書にこう書いて、誰が我々のために言ってくれるだろうか、誰が我々の愛を届けてくれる。コラボレーションしようと言ってるんですよ。私が行きたいところはあなたが言ってください、そして言ってください、そしたらその場所、その人にとって必要なね、その状況作り、奇跡、印、不思議ね、それは私が実体化します。これが主が私たちとコラボレーションしてしたいことなんですね。なぜ私たちが神の子供ですので、全地において神の子供と呼ばれているのは、太陽でもない、月でもない、星でもない、ね、天使でもない、私たち人間だけなんです。人間だけ。だから神がなされたその創造の御業、そこにおいて神様が大罰としていたところに、ね、秩序を持たせるために、ね、神の霊は水の上を動いていた。そして光をあれという言葉によって見えない世界を見る目を開いてくださって、そして開かれた目、この目で視覚として見たこの人、視覚として見たこの状況、ね、起きている事柄、それを見て、その中において一番適している神様の言葉を与えて、誰が我々のために言ってくれるだろうか、ね、言ってあげる、ね、そのことをすることによって何が起きるか、神の愛による技が起きるわけなんですね。イスラエルの神を愛している神様の愛による技は、ね、銃の災難としてエジプトにとっては、ね、災いの技でした。今時代がとっても良くない時代ですよ。だからテピリンを正確にするということと、問題が起きた時に神様の言葉の中から御言葉を一つくださいという祈りをすること、祈っていただいたならば、その言葉を自分で信仰を持って宣言できるまでにずっとテピリンするんですよ。ずっとテピリン、ずっとテピリン、ね、ずっとテピリン。時々人がね、私に今ここ7、8年そういう人いないのかな、逆らっていい悪いを言ってくる時があるんですよ。それ違うでしょって言った時に、いやそれ正しい、あんまり言い張ると私が何を言うか伝わる、その人の前で私は声で言うの、主よ、あなたは今この人と私が話す会話を聞いておられることを私は信じます。私は白黒をはっきりしたくありません。でもこの人があまりにも白黒を言っているので、ね、この人と私の間をあなたが裁いてください。どっちが正しいか、ね、裁いてください。それで私もその祈りをするわけなんですね。すると本当にね、身元まで祈ってね、相手と私の間を裁いてくださいということを祈っているので、どうなってるかしたらね、本当にそのことがすぐ、その人が私にねいい悪いと言ったことのどっちがいいか悪いかがはっきりと分かるように物事が起きるんです。身元まによって本当に責められている、もう追い迫った状況の中において御言葉が与えられたら、御言葉をその場に置いてパーンと宣言すると、その御言葉の実態がその場所に編まれて、それは必ず起きる、ね、そのために太陽にも月にも星にも主はね、機能は与えて機能通り働いて使命を果たす、そういうことは与えている。でも人を、私たち人のようにその都度御言葉がね、御言葉を願って御言葉をいただいて、その御言葉を宣言して、そしてその諸々の状況をね、善良しとされた そういう状況に変える、ね、この導き、この道しるべ、この働きは太陽にも月にも星にも与えておらず、私たち人間だけに与えている。だからテフィリンをしている、ね、一人一人、本当にここにいる人みんなテフィリンしている。そのテフィリンしているみんなが、ね、今何をしなければならないか、したらこのテフィリンにこれだけ偉大な力がある、そういうことをしっかりと覚えて、そして正確なテフィリンを通してこの地上に人に物にことにね、主の解決のこの良い様をもたらすことができる皆さんでありますように、イエス・キリストの御名によって祝福します。アメン。
本当にですから人間はスペシャルな存在です。あのライオンみたいな力はないでしょう。また鳥みたいに空は飛べないでしょう。けれども神様の言葉をそれをいただいて、そのまま宣言して、そして地球を動かし、天気を動かし、またイナゴを呼び寄せたい、ね、まあ、そういったことができるのはただ人だけなんです。これ神様の言葉をそのまま、ね、信じて宣言して、ね、そして神様の技をこの地上に行う、これが皆さんの役割です。今悪ぞい物事が入り込んでいます。それに対して神様は本当に私のそれを宣言できる人いないかな、いないかなって地上でもうじーっと、ね、探し回っているんです。あ、この何かの地に言うことを宣言する自分の群れがいるって、ね、神様はそれを見て本当に喜ばれるんですね。ですから皆さんの役割、これは御言葉をその通り、神様からいただいた通りをそのまま宣言して、この地上に支配をもたらすことです。悪魔サタンはここを責めてくるんですね。人に御言葉をその通り宣言させないように、ね、神様は、ね、モーセに対しては本当にこのパロのいかつい顔で恐れさせて、御言葉を正しく宣言させないように、ね、させました。また、ね、神様はエヴァに対しては、ね、この悪魔サタンは、ね、この御言葉をときて、そして神はこれこれと本当に言ったのですか、ね、そういうふうに御言葉を正しく宣言させるところを何とかして、もうそこ一番悪魔サタンついてくるんです。御言葉を正しく宣言させないようにですね。で、それで、ね、御言葉はその、ね、エヴァの中でグラグラしていたら、ね、エヴァ、御言葉を手振りしてなくて、その通り 100% 言わないで、ね、混ぜ物をして、ね、言ってしまったゆえに、ね、蛇は、ね、あ、こいつ騙せるということで、ね、騙しにかかって、で、それで、エヴァはまんまと引っかかってしまったんですね。皆さんは、しっかりと御言葉をその通り、そのまま神様からいただいた通り宣言しましょう。そしたらこの地上は本当に皆さんを通して慰めを得て、悪どい者たちは皆さんの祈りを通して、御言葉宣言を通して悪どい者そのところから退散していくんです。どうか皆さんはこの混沌としてしまっているこの地上において本当に光の子供として、皆さんが御言葉を正しく宣言することによって、皆さんの職場、皆さんの学校、皆さんの友人知人に対して本当に御言葉を正しく宣言して、そして本当に神様の支配をもたらしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。主はね、人間にも名付けるこの体宣言ができるその権威を与えてくださったんですね。で、その権威を与えてくださったのは、創世記を見ると神様が作られた空を飛ぶ鳥ね、4つ足で動く生物、ね、動物、そして這うもの、これをね、全部アダムのところに連れてくるんですよ。アダムのところに連れてきて、アダムにこれ名付けなさいって言って、アダムはこれをじっと見るんですね。毎日そのようにじっと見ると、神がね、いぶいてくださった息吹があるので、その息吹によってその仕組みを分かる。仕組みを分かったので、その仕組みに沿って、機能に沿って名前を一つ一つつけたんです。ライオン、トラ、ペンギンと、その名前をつけたんです。それでこの名前をつけているので、人間が受けて祝福がある。神様は名前をつけることによって、生きているものが人に逆らえないように、人に逆らえないように 言ったら、名前で呼んだら、その通り、ね、従順するように、そう仕組まれているんですね。ね、動物がいつからね、人間を怖がるようになったかというと、ノアの洪水の後からなんです。ノアの洪水の前というのは、人間の食べ物は、木の実、ね、多分、ね、その木の実の中に、お肉の味がする木の実があったかもしれない。ね。マグロの味する木の実もあったかもしれない。私はそう思うね。なぜかって言ったら、人間の体に必要な成分。それですので、この成分が全部あって木の実だと。あとは、草というのは動物とかに与えられていたんですよ。動物に与えられていたんだけど、ノアの洪水の後、このね、人間が食べるまでのこの、木の実とかそういうのが全部育つまでに人間が食べるものがない。そういうことだったので、主が肉食べていいよ。あの時から人類のね、焼肉人生が始まる。ね。だから、あれ以来ですよ。動物はね、ああ、私ギーザになったら困る。ね。と思って、人のことを自分が殺されて食べられるものにならないために、人の気配がわかる、逃げる。ね。逃げる。そういうことになったんですね。あのね、人間に名付けられたこの動物たち。動物たちは全部人間の言うことを聞くようになる。で、その言うことを聞くようになったのが確認されたよね。名前を付けたら言うこと全部聞く。それで神様が祝福した言葉の実態を得るんですね。これもすごい言葉だ。どういうことですからね。運命を不平の死に道を伝うでしょ。この言葉とね、征服して支配して治めるは絶対に。あらゆるものを自分の名前を付けた時に全部はいいって言うことを聞く。それで征服して支配して治める力がその時与えられる。名付けたことによる。だからみんなが学校に行って職場に行って皆さんが皆さんのね力で何か治めようとしちゃいけないの。その人をね、本当にイエス様に会って名付けるんです。名付ける。ね。いい例が、エリの、大祭司エリの息子は、まさか親がね、悪魔の子って付けない名前。ね。なんでその人の名前は、聖書に悪魔の子って、ベリアルの子って書いてあるでしょ。なんでそうなったかって言ったらね、名前は、マサオ君だったの。スラオ君だったの。名前はね、例えば。なんだけど、やってることは悪魔サタンみたいなことをやってたんで、人がね、マサオ君って言ったらわからない。でも、あの最初の息子、あれあるだって、悪魔みたいなやつ？悪魔の子みたいなやつ？と言ったのが、その人の名前としてね、聖書に書いてあるんです。だから、良くない人はね、皆さんは良くない人のそのイメージで読んではいけないんですよ。直して使いたいと思うんだから、その人の、ね、名前を、ね、イメージを変えなければ、イメージを変えなければならない。そういうことなんですよ。だから、人をじっと見て、その性質を知ること、そして名前をつけて、そしてその人のね、権限を持つこと、その人の上に立つ権限を持つこと。これが私たちには必要なことなんです、ね、だから主はいつも私たち正しい関係を持とうとするときに何て言うんですか、ね、アブラハムよアブラハムよって言うでしょ。アブラハムからアブラハムって変えたでしょ、ね、この悲しげなねイサークからイサークに変えてくださったでしょ。だから私たちも ソルトを変えて使いたいんだったら名前変えなきゃいけない。本当に名前変えない。名前変えてもあの言うこと聞かない。そいつはね、主がね、もう片付けてくれ。片付けてくれ。マヨ先生が名前を変えてね、まあ、幸いな人って名前つけたね。あの、不合意になった。たっとい漱石。どうしようもない人がいたんだけど、たっとい漱石って言ったら、たっとい漱石になれないので、取り除いてくださいです。だよね。そうなんです。あの、つかがる理由がない。あ、見事までやろう。見事までやろう。だから、人を見て、良くない人には、変えて使いたいなと思ったら、自分でその人のニックネーム作っちゃう。ね。そして、可愛くない子だから、可愛い子。かわいい、ね、そういう作ったんです。そして名前を付けた権利を得る、ね、名前を付けると名前を付けた人に、ね、切れ伏すようになるということなんです。だから皆さんも本当にねこの地上において今ねさまざまなものに対してことに対して名付けの名人となられますようにね。そして主が願われている通り生み出ていく地に導く、ね、征服して支配して治める力の名人となられますように主イエスキリストの皆を祝福します。アーメン。
それでは今にいただきました御言葉それぞれが思いつつしばしそれぞれ自身で主に祈りと今日もしたいと思います。 あなたが導き助けてください。あなたが本当に今日この御言葉の講義を開始してくださったことを感謝し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。
アーメン。
それでは賛美の399番を賛美して、この後に2人目の感謝をしたいと思います。399番です。時代の中において本当に人々が神の言葉を宣言し、正しく手振りし、そして本当にあなたから特別扱いを受ける、この時代の人となっていく人々でありますように。この時代をますますあなたの御言葉によって支配し統治し、また御言葉を正しく宣言することによって、この地を本当に呪われてしまっている大地を祝福へと塗り替え、また本当に人々をあなたの御言葉を宣言することによって、本当に悔い改めへと導き、またあなたに逆らい、また邪悪な物事をする人々に対しては、本当にそのようなことをストップさせる、そのような人々でありますように。人々には主を奇跡を行う力もまた権威もありませんが、しかしあなたの御言葉には権威があり力があります。御言葉を宣言するとき、あなたの権威、あなたが本当に光あると言われた、その光のパワーが、光を生み出すパワーが人々にいるかれ、またこの混沌に土をもたらすパワーが地を人々にいるかれていきます。どうか御言葉のこの奥義と、またその力強さをどんどん理解し、それを体得し、その御言葉の味わい深さをじっくり味わい、御言葉に喜び楽しみ、そのようにして本当に喜び楽しんでいく人々でありますように。御言葉との関係を楽しみ、 また神様から祝福されていることを楽しみ、作り変えられていく自分の人生を見ては楽しみ、そのようにして作り変えられていく一人一人でありますように。まさにイエス様に似たもの、秩序あるもの、喜ばれるもの、人から嫌われるものではなく人から喜ばれるものとしてその秩序をもたらしていく一人一人でありますように、永遠坂に祝福してくださいと。どうか世に出て働くその仕事の手をまた祝福し、学校における学びを祝福し、
いわゆ
るコロナから守られ、また死をもろもろ経済的な攻撃から守られ、そして本当に一人一人がどんどんこの時期資産を増やし、また力を増し加え、また力強さ、美しさ、健康を増し加えていく一人一人でありますように。まずはその幸い、その祝福を与えてください。今日いただきましたのでこの恵みの御言葉と、またあなたからいただいた祝福を感謝し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それではご起立ください。最後の主の祈り557の神主様に祝祷いたします。祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。